お疲れ様です。渡辺拓です。ここでは、このキャリアオーナーシップ講座の、説明というか、をやっていきますというところですね。もう本当概要をブワーと喋る感じになるので、詳細はまた詰めていきますという感じです。はい。まず、CEO とかでキャリアオーナーシップですね。これは何かというと、最近大企業で流行っている取り組みらしいんですけれども、自分のキャリアに主体性を持ちましょうと。オーナーシップ、自分のキャリアは自分が選んでいるということにしましょう。こんな当たり前なんですけれども、これまでの、やっぱり会社の言うことだけ聞いていれば、なんとかなったっていう時代じゃなくなったという背景ですね。自分で自由に決めてくださいと。で、自由というのは自分に理由を持つということですから、それをしていくのが、急にやれと言われたときに、これハードルが高いと。これまでの学校教育とかでも、全部詰め込みで上からやってきたものを、話していくだけだと。それは非常に、大変だったわけですね。で、それをできるようにしていきますというのが、今回の講座です。で、どういうふうにやるか。まず、いろんなアプローチがあります。いろんな言葉も出てきたんですけれども、基本的にゴール型でうまくいかないですね。大体キャリアの考え方の時に、10年先どうしたいのか、そして5年先は、1年先は、みたいな感じになるんですが、10年先がそもそもイメージできない世の中になってきています。もうわかんないですね。そもそもその会社をずっと続けているかもわかんないのに10年先のビジョン。これ描けにくいんですね。でも、それしか知らないので、キャリア屋さんが。そういう研修ばっかりになるんですが。で、あとは、すごい嫌なの。僕は好きじゃないんですけど、今、経済的に何点ですか？ 10 点満点中何点ですか？みたいなとか。人間関係的に何点ですか？家庭は何点ですか？点数でつけていくのって、必然的に足りない自分を思い起こさせるのがすごく嫌だなと思いますね。今は今で楽しいでいいじゃないですか。で、今10点で、何点に伸ばしたいですかっていう質問したいですよね。はい。そんな感じです。で、ゴール型ではなく、テーマ型の発想が必要です。テーマ型は、その場その場の好奇心で、足を進めていって、で、その過程から、後ほど振り返って学びを得るというのがテーマ型です。はい。で、ちょっと今ここに書いてます。実はこれストーリーの話なんですね。ゴールとテーマ。ゴール、例えば、桃太郎とかは、ゴールが鬼を退治しようですね。で、テーマは何かというと、途中で仲間との出会いとか、そういうのを学ぶのかもしれません。そんな感じです。あとは、ファインディングにもってわかりやすいんですが、それでいくと、ゴールはニモを見つける。で、テーマは、父の子離れになってます。はい。信頼して任せようということになっています。はい。そんなところですね。だから、テーマが面白くて、ゴールはすごく子供に分かりやすい感じ。だけど、テーマはあれ、大人向けに作ってるな、という感覚ですよね。もしくは、子供も自分が自立したいんだ、という気持ちを刺激させるような内容になっているということです。はい。で、それを活かしていくのに何がいいか。これデザイン思考ですね。デザイン思考をキャリアに使おうと。で、デザイン思考っていうのは、アイディア、試作、フィードバック、実験とするのがいいなと最近思っているんですよね。アイディアを出して実験してみる。で、そして振り返りをする。この流れがですね、非常にいいなという感じですね。まずは思ったことをもうすぐ実験してみる。試してみる。例えば、ここに行ってみたいと思ったら、ここに行く。誰々さんに話聞こうとか、誰々さんに話聞く。今後のキャリアを、もごもご考えて転職するのかどうなのかとかじゃなくて、思い立ったなら、それをまずやってみる。で、転職は大きいけれども、例えば、転職した人の話を聞くならできるじゃないですか。そんな感じで、想像して、それの実験をするというのをやってみるというのが、このデザイン思考をキャリアに使う場合ですね。これは非常に。で、最終的にそのデザイン思考をばかりやっていくと、例えば、本当その場その場の思いつきを実験に移していく。それで大きなキャリアって大丈夫なんですかみたいな感じになるんですが、ハイブリッドでいきましょう。というところですね。ぼんやり遠い目標。なんていうか、自分のキャリアがこうなってほしいなって、なんとなくあるじゃないですか。キャリアがこうなってほしいなとは言わないだろうけども、良くなってほしいなっていう、ぼんやりした方向性はあるんですね。で、それを、なんとなく言葉にする。で、方向性だけ一致させた上で、毎日好奇心に従ったり、自分の思う行動をしていこうということです。で、その思う行動が方向性と大きくずれていなければ、 それは正しいというふうに言えるわけですね。はい。これが従来のゴール型だと、型の場合は逆算して、で、もうその道からずれない。例えば1ヶ月後に何々するなら、それ以外のことをするのはダメっていうふうになってるんですけど、それが良くない。自分でやりたいことがあるなら別にやってもいいよというふうな感じになっていくわけですね。方向性は一致させる。はい。方向性は、まず大体揃ってれば何やってもいいよね。もしくは方向性が違うかったとしても、最終的にこっちに繋がったよねと言えればいいという感じですね。こんな感じでハイブリッドな、生き方をしていきましょうという話が全体像になっています。マインドセットとかは、まあ、なんで、好奇心、心を大事にしようということですね。僕のよく言うピラミッドという頭だけじゃなくて心、体。心が反応するもので、体が動いてしまうもの、それをしっかり見取っていきましょうというふうになっています。この講座の進め方としては、全体としてこのアイディア実験振り返りに3章分かれていますので、それを実際にやっていきましょうというふうになっています。はい。本章でも、トークの理想を設定するということで、理想、まあさっき言った通りですね、理想設定のまず落とし穴は、まあ、会社というものに縛られているので、理想がなんか会社ありきでなんかこれじゃないのかなという感じ。それをもとに逆算とかさせられるのに、で、なんかピントが合ってないところから、ふわふわっと逆算しても、それに対しても、意識がわかんない。だからすぐ忘れてしまう。あの、セミナー何だったんってなっちゃうので。だから、どっちかというと方向を決める感じにしますと。具体的にバシーッと一発で決める。これ難しいんですね。だから、方向性を決めましょう。それを、支える理論を説明していきます。ですね。ピラミッドを、ここで意識のピラミッドの話をするということですね。これ例えば、まあ、意志力よりも心の声。要は思考で何とかしよう。5%の思考で何とかしようではなく、それよりも大きい95%潜在意識とつながっている方を大切にしていきます。で、具体よりも抽象。具体的に、私は、ウェブデザイナーになるわ、みたいな、大原学園みたいなことを言っても、それが、10年後、5年後とかになくなってる可能性もある世の中なので、それよりはウェブデザイナーになるわ、よりはクリエイティブな仕事をするわ、ということですね。そうすれば、クリエイティブなことであれば、毎日何をやってもできるんですね。経費精算をしてても、クリエイティブな仕事のこなし方っていうのが出るかもしれない。そういう話をしていくはずです。で、あとはスマート目標より、自己決定論のアーク目標を作りましょう。はい。スマート目標というのは、スペシフィックで、メジャラブルで、みたいな、なんか超具体的に決めるとうまくいきますよっていう目標論があるんですけれども、それよりは、自己決定論というところからアーク目標をというものを採用します。これは、まあ、それは具体よりも抽象という流れ。で、かつ心の声を意識した目標ですね。アークはつながり。オートのま、えー、あ、なんだったかな。まあ、自分から感が出ている。あとは、リレーションシップ、つながりが出ている。あとは、これは、C は、ケーパビリティみたいな感じで、確かこう、こなしてる。自分ができている感じがすると。で、これは、もう、一言で言うなら、これだっていう目標です。これだ。これなら、自分はできそうな気がするし、やってみたい。そこに、トライしたい気持ちがある。と、自分でつながりというのも自分とのつながりができて、で、それによって周りの人とも幸せになれるかもしれない。まあそういう感じがするというところがあるというのがこのアーク目標です。これだ。まあそれを目指していこうね。で、理想を立てるときは3つのポイントがあって、自分の言葉で作る。人が作ったロレックスを買うとか、まあ人が作った目標をベンツを買うとか、勝手に設定したい。自分の言葉で、確か、まあ僕の例で言うとワンダーにするっていうことですけど、まあそんな感じで設定する。またメンタルに注目する。ですね。で、あと自分が行きたい。まあ多分そんな感じだったと思います。で、それ、1個。あ、これ理想設定の落とし穴ですね。なるほど。これここだ。で、仕事ベースの目標になりがち。で、選択肢は少ないということですね。基本的に目標を立てるときに仕事の上で、みたいなものを立てなきゃいけないんじゃないですか。仕事で、例えば10年後の目標と聞かれたと。その時に仕事ってそんなに10年先のことをやりたいかなって。それよりも、なんか心の内側で転職したいなと思ってたりとか、本当はこういうの今興味あるなって思ってる今の方が強烈で、先を立てるのすごく難しいところがある。 かつ仕事、じゃあ仕事を今、このプロジェクトやってるから、その先にって言った時に、例えば僕なんかはエンジニアやってた時に、将来10年後考えた時にエンジニアやってる未来が全く想像つかなかったんですね。これ多分やってないな。で、そこで10年後の未来とか聞かれても、もうなんやねんみたいな感じになるということですね。そういう話になってます。ここで語るべきこと、会社の理想と個人の理想ということで、まあ、会社の理想に対して自分の理想がその一部になってればいいと。なんとなく方向性揃ってればいいよねっていうことですね。そういうことができれば最終的にはいいので、まあ、会社のことは一旦忘れて、まず個人の理想を立てましょう。で、それと会社の理想を合わせていきましょう。で、重なる部分があったらそこは努力できるよねっていう感じ。あとは外的事故よりも内的事故。これは、要は外的事故っていうのは、会社で例えば10年後立てようねってなったら、こう見栄えのいいことを言わなきゃいけない感じがする。そうすると、生き生き働く、お客様と笑顔を作り、未来に貢献みたいなもう、なんかどこにでもあるような目標ができると。それは誰の何の役にも立たない。心も何も躍らないからです。なので、それよりも内的事故、自分が満たされるこれだっていう、さっきのアークと一緒ですけど、これだっていう目標を作りましょうねというのが、ここで大事なポイントです。その時に大事なのは Y よりも If をと。Y っていうのは何かと、例えば目標を作った時に、なぜなら、去年、営業績を1.5倍にしたい。なぜなら、去年、ね、ここまでは1.1倍にできているので、そこから、まあ、頑張って1.5倍ぐらいでしょ。みたいな感じで、要は過去に引っ張られるんですね。Y を考えちゃうと。私はこれまでこういうことをやってきたので、この理想をつきます。ですが、本来理想を立てるっていうのは、もうこれまでと全く関係なく作ってもいいんですね。これまではこれをやってきたけど、次はこっちに行きたいから、これでこっちに行きたい。こっちに行く。それでいいんですね。まあ、それよりは if を問うと。if というのはもしそうなったらどうかな。これまではエンジニアをやってきたけど、これからは話し方の講師としてデビューしていきたい。まあ、これは心が躍るな。で、もしそうなったら嬉しいな。そう思ったので僕はこの仕事を始めているという状態ですね。そこが、これまでエンジニアをやってきたのでとなると僕はずっとエンジニア関係のレクチャーばっかり教えていて、多分自分らしく生きられてないと思います。ということで、前よりも仕事を仕事ベースじゃなくて自分の目標をつけるね。という話でした。で、これは1、2、3、こっちが2なのかな。で、例えば、理想設定するときに、例えば人生の目的何でしょうかねとか、あなたはなぜ仕事をするんでしょうかみたいな話が、まあセミナーとしてはよくあるアプローチなんですね。ですが、それは考えたことがないので、いきなり勝手に考えちゃうと、あと先ほどの外的事故とか、会社の理想とか、そういったところに、会社がこうだからとか、もう、Y ですよね。もう全部そこに引っ張られたものになってしまうと。だから、人生の目的とか仕事観とかは、正直いきなり聞かない方がいいと僕は思います。それが一つ目ですね。働く目的なんかないと。なぜあんたとは働いてますかって言われた時に、パッと言える人少ないと思います。で、パッと言えても、それはお金で必要でしょ、みたいな感じで、人生の生き方とは全然関係ないものが出てきてしまうと。僕が働いているのは世の中の人をワンダーにするためです。みたいな、そういう人生の目標とか、目的とかと関連した仕事の理由を言える人なんてほとんどいないので、それをいきなり聞くなと。言語化を急がない。それは覚えてる。言語化を急がずに、そういうのが見つかったらいいなと思いながら過ごしてみる。これが大事です。で、サイボーズの口癖は、理想はってことですね。サイボーズでは本当、毎日過ごしてると、もう一日何回も、それ理想は何だっけってことを聞かれます。とにかくこの理想はって問うことを繰り返し慣れていかないと、これは身につけるのは正直難しい。なぜなら、僕らは理想を考えずにこれやってこれやってと言われたものをこなし続けてきたから、これを覚えなさい、これを勉強しなさいと言われたものをやり続けてきたので、理想はと考えるのが非常に苦手です。なのでこれは何度もやりましょう。一発よりも繰り返していて、目的とか人生の目的は、例えばセミナーの時間で5分のワークとかで考えて何か書きますよ、ね。それが人生の目的なわけないんですね。そんなタイミングで5分とかで出したの。だからそうじゃなくて理想はと何度も問いかけることによって、それを見つけていきましょう。この後はアクトメソッドとかも、アクト1枚とかも書いてもらいますけども、そんな時に、一日の理想を立てるのが難しいのに、10年後の理想を5分で決められるわけがないんですね。はい。だから繰り返し練習して慣れていきましょうというのがここです。で、それが次のところにも現れています。理想を想像するのは難しい。で、作り抜ける部下の時代。 先に何があるか分かんない時代に理想を想像するのは正直難しいですと。その時の作り方の、手順を3つ紹介します。ネガポジ変換で理想を作る。これは、まずは理想はなくても、こうなりたくはないっていうのはきっと分かりやすく作れるんですね。なぜなら、人は、マイナスを回避する欲求の方が強いから、願望実現よりも損失回避の欲求の方が強いから。それは7倍です。ネガティブの声が7倍強い。これはなんか Amazon レビューかなんかで、一度ついたマイナス票を打ち消すだけのプラス、もしくは、それを、プラスにするのにどれぐらいかかったか、なんか7倍かかったとかいう実験があるらしいですね。でも、なくてもそれぐらい強いなっていうのは実感できると思います。なので、まずはこうなりたくないのを作りましょう。で、それを反転させて理想を作りましょう。先ほど、私はウェブデザイナーになるわ、大原みたいなところと合わせて言いましたが、クリエイティブな仕事をするっていうよりも、クリエイティブに仕事をすると。クリエイティブな仕事をしなきゃってなると、例えば今経費を、経費、経理作業をやっていて、ウェブデザイナーに慣れていない自分はダメだ。と、今の自分、もしくは過去の自分、それの準備をしてこなかった自分はダメだ。自分を否定してしまって、本当にやりたいところに行けない。なんですけど、クリエイティブな仕事をしたいんじゃなくて、クリエイティブに仕事をしたい。それならば、今、この瞬間から達成できるんですね。はい。そういう言葉をちょっと変えただけで、それは自分から今すぐできる。で、要は、デザイナーの中でも、どういう人がデザイナーになれるかって言ったら、常日頃からクリエイティブに生きている人が結局デザイナーになっていくっていうわけですね。だから何かっていうと、あり方なんです。要は、何をやってるかっていうよりも、どうあるか。っていうのが非常に大事なんですね。やり方よりもあり方。で、あり方は今すぐ達成できますと。こういう人になりたいと思ったら、そういう人に今すぐなれるんですね。はい。これがキャリアオーナーシップで、どんな仕事をやっていても、今自分らしく、自分の理想の通りに仕事をしていく。これが今すぐ達成できる。で、これを覚えてください。ということですね。で、ありますね。理想を立てる立て方も。人からよりも自分から、人から言われたことじゃなくて自分から考えた。過去からよりも未来から。これは Y よりも If と、似てる ところかなっていう感じですね。あとは計画よりも全然。計画を立ててその通りに進めるのが偉いんかっていうとそうでもない。自分の計画なんてほんと5%でしか考えられてないんで、浅はかなんですよ。自分が考えることって。でもそれよりは、こんなことが起こった。楽しそう。やってみよう。みたいな、その偶然を大事にしていった方が、実は意外とキャリアでうまくいくことが分かったりするということが大事します。あと、毎日の小さな理想を立てていきましょう。まあ、これアイディアの章だったんで、遠くの理想、ぼんやりと、なんとなく設定してもらったと思います。それは難しいね、こちらですね。それよりも、毎日の小さな理想を立てる訓練はしましょう。で、理想は下げていいです。要は達成できないものに突っかかって、勝手にテンションを下げるのはあなたのせいです。そうじゃなくて、ちゃんと小さな自分がこれだ、達成できるぞと思った理想を毎日達成していきましょう。そうすると自己肯定感上がりますし、自己効力感、できた感です。できる感です。それも上がります。はい。で、ピラミッドが全て一致すると、まあ、これは頭、心、体、それが一致すると元気に働ける。頭は、これを達成したいと言っていて、心はそれできないだろうと思ってたら、体も動きません。で、結果できなくてメンタルもやみます。そんなじゃなくて、私はこれをしようと思う。うん、できそうだ。やってみよう。スッと動けた。いける。で、これの積み重ねをしていくことが、元気に働く。メンタルも崩さずに、これから長いキャリアを歩んでいくときに非常に重要なときですね。で、理想が見つかりませんというとき、それは理想が見つかっているっていう状態を理想にしましょう。もしくは自分で決めている状態を理想にしましょう。理想が見つかったら嬉しいか。if ですね。もし理想が見つかったら嬉しい、まあ、それは嬉しいですね。じゃあ、その気分を今から達成しましょう。もし理想が見つかったらこんな風に過ごすだろうな。それを今から達成しましょうというのが、ここで言ったことでした。はい。次。実験していきましょう。問題解決っていうのは理想と現状のギャップのことです。で、それを行動で向けていく。これが問題解決ですね。なので、理想を今立てました。じゃあ、現状と比べて、見比べると行動の案は浮かんできます。はい。これは理想と現状をしっかり自分で見られれば必ず浮かんできます。何をやってみようって。何をやってみようか浮かばない。じゃあそれは何をやってみようっていうのが浮かんでいることを理想に設定し直すべきですね。はい。そんな感じで出てきますと思います。で、 キャリアプランとかはロングスプランでやっていきますが、でも、さっきから見てきたように、遠くからやるとそれは失敗する。だから毎日やりましょう。できる日々を達成していきましょうと。もうここら辺、アクトメソッドなので若干飛ばしていきますが。脳科学でも各ステップが短い方が入出が減るっていう、生きがいウィジネスですね、の本であるので、これちょっとまた、天才、調べますか？そんな感じです。で、メンタルがとても大事ですと。頭、心、体で、心、体の方がやっぱり大きい。で、メンタルを支える体も大事なんですね。要は、体がもう、ガッチガチで、ひねくれていてっていう人が、いい心で働けるっていうことは、そんなことないんですね。体はしっかり、健やかな体に、健やかなマインドが、宿るっていう話は。なんか、サウンドマインドは、サウンドボディから来る。まあ、サウンドって健康ってことなんですけど、そんな話が英語でも、格言でもありました。ということで、まあ、ここら辺はアクト1枚の、書き方と結果ですね。1枚で自己肯定感も上がります。内発的動機付けっていう、要は自分でこれやってみたいという、まあよく言われますよね。報酬で。このお金をやるからこれをやれって言われるのと、自分がやってみたいからこれをやるのでは、自分がやってみたいものが強いと。で、それは自己決定感で身につく。自己決定感をどうやって身につけるか。それはアクト1枚を書けばいいということですね。現状を、先ほどの理想と現状の見比べるっていうので、現状捉え方、っていう、を客観的に捉える分類方法をいくつか紹介しますみたいな。点数つけちゃうと自分マイナスにどうしてもつけちゃうんで、客観的に捉えていくっていうのがここでは重要だったりします。なので、まあ、4分類のやり方ちょっとこれ調べる。で、あとはフロー、ノンフローか。何をやってるときに自分はフロー状態、楽しんでどんどんできるか。何をやってるときはなんかもう本当に嫌な感じがするか。だからこうやって分類していく。仕事をしていく。タイムマシンストーリー。これは現状というよりは、これまで、自分のこれまでを、あの時何やったかな、あの時何を考えたかな、みたいなのを客観的に。本当、僕がやったのは幼稚園の時からとか、自分の記憶があるうちから、それをやっていく。そうやって振り返っていくと、自分ってこういう決断の癖があるなとか、そういうのが分かってくるっていう感じ。大事な。これなんか、比較で、これまでとの、キャリアとの比較みたいなので、何々よりも何々っていうのの方がたくさん出せたらなと思ってます。失敗しないよりは、しないように、準備するんじゃなくて、もう早く失敗して学んじゃおう。こっち行ったらこうなるんだ。じゃあ次こっち行ってみよう。あ、こっち行ってもダメなんだ。じゃあこっち行ってみよう。あ、うまくいった。みたいな。そういう、試行錯誤の積み重ねをどんどん早くしていくっていうのが、デザイン思考的なキャリアの積み重ね。で、実験のつもりで取り組む。で、勝手に Google 8対2っていうのは、Google では、業務の、2割。2割は自分の好きなことやっていい。8割は、言われたことやるけど、でも2割のを自分の好きな実験に当ててみよう。で、実験に当ててみることで生まれたプロジェクトっていうのもたくさんある。そういう感じで勝手に、自分のキャリアの中でも、忙しい仕事をわーっと振られてやらされるんじゃなくて、その8対2で好きなことをやるんだっていうのを守り抜きましょうと。で、ここで、そんなの降ってくるから仕方ないじゃないですか、じゃなくて、それを自分で決めましょうということですね。自分の、そのコントロール、キャリアコントロールを自分にする。これが、次の話です。行動しやすくなるということです。まあ、行動に大きいも小さいもなくて、すべての行動が一緒なんですよ。でも、それに対して自分の心理ハードルがあるだけ。まあ、それを思っておくといいんじゃないですか、マインドセットです。今これだからできないと言い訳をするんじゃなくて、今これをするためにどうすればいいか、そういうふうに考えていきましょう。ということですね。こう。あとは今これだからできないっていうときに、これも聞いてみましょう。例えば今お金がなくて動けません。仕事が忙しくてできませんじゃなくて、で、言い訳をうだうだ言うんじゃなくて、じゃあ今仕事が忙しくなかったらそれやるんですか？って言って、お金あったらやるんですか？あ、まあそれだったらやりたいですねっていう、そのやりたいですねの気持ちを大事にしていきましょうということですね。それを別にそれやりたいんだったら、じゃあこれをするためにどういうふうにしていけばいいかなっていうふうに考えていきましょう。しかというとこっちが先ですね。全部話すかもし、わかんないです。腰据えて、取り組んでいきましょうじゃなくて、軽やかにどんどん取り組んでいきましょうという感じです。で、キャリアドリフト。遠くで。 ただ短いスパンでいろんなことを取り組んでいくっていう、ドリフト流されていくっていうのを慣れていきましょうというのがポイントでした。さて、振り返りです。何を振り返るか。まずスキル。スキルは社会人大事です。心技体の落合監督もですね、この技が結構大事だと言ってます。心は一番最後についてくる。スキルがあると心を病まないと言ってました。スキル、いつでもやめられるようになる。これ最後でずっと言われていました。そのために僕のやった戦略はポータブルスキルですね。例えば、Excel、もう社内でしか使わない Excel の使い方が上手くなるんじゃなくて、それも Excel が上手くなるように考える。社内 Excel の使い方に上手くなるんじゃなくて、Excel が上手くなる。Excel よりも、例えば構造化ですね。Excel による構造化とかデータの付け方とか、そういうのまで抽象化してもらっておくと、どんどん他の場所に行っても使えるようになるので、全然移動しても問題ないというふうになってきます。次、メンタルを振り返りましょう。で、セコイ存在って自分で、成功意存在。これは、成果承認、行動承認、意欲承認、存在承認、セコイ存在と思います。で、成果行動というのは目に見えるのです。あ、よくできたね。だったり、もういい行動したね。これは目に見えるものですが、で、こればっかり評価しがち。だから、自分できなかったとか、行動できなかったってなるんですけど、でも意欲、行動しようとしたんですよね。それはすごいですよ。ってことを褒めたり、存在。いやーでもできなくても、もう生きるから最高ですよ。みたいな。自分の存在まで褒められたら最高です。で、どれだけそう、承認するか。で、ポジティブ思考で全部 認めるのは大変です。エリア51、51%のいい気分を守り抜きましょう。で、いい気分とか、気分って増幅する傾向があります。で、悪い気分だったらずっと悪い気分を繰り返して、それが増幅していく。だったら、で、いい気分は、いい気分を増幅していくので、エリア51、51%以上、49%嫌な気分でも、51%いい気分だったら、人生 OK ですと思っていきましょう。変化を嫌うようにするよりも、変化に乗っかっていくのは当たり前。そういうメンタルで埋めましょうという感じですね。ちょっとこれ。あとは、抽象化の仕方で、自分のできるパターンを増やす抽象化していこうと。で、強みを持たなきゃいけないと思ってますけど、強みなくてもいいです。なくてもいいって、場所によって変わります。相対的に変わる。で、将棋がめちゃくちゃ強い人が、じゃあ、将棋が強い人、羽生善治さんだとしましょう。羽生善治さんが、保育園の、矢倉のお手伝いをしてくださいと言われたときに、矢倉を作る。保育園の行事で矢倉を作るというときに、丸太持てませんってなったら、土木作業を頑張ってるお父さんの方が活躍する可能性があるんですね。もうそうじゃなくて、相対的に変わる。でも、その場合どうするか。その場に貢献するマインド。アブさんはもう、なんて先も見えるから、じゃあ僕は、丸太を運ぶんじゃなくて、指示出しをしますね。で、そうなれば、ブレになりますねって言われば、自分のできることはあると。その場に貢献するマインドを磨きましょう。で、比較いう色。これ言うかな？わかんないですけど。二人以上いれば、チームになれば必ず元の1たす1よりも大きな成果が出せるというのが比較優位の原理です。これは経済学ですね。経済学の原理。で、どんな人とチームになっても、プラスが出せる。例えば、弁護士と秘書。で、弁護士さんって、めちゃくちゃすごいじゃないですか。できるんで、何でもできるんですよ。でも、弁護士の仕事と、経理の仕事があったときに、経理の仕事を、もし、秘書さんに代わってもらえれば、その分、これまでちょっと苦手な経理の時間をやめて、もう全部弁護士の業に集中できると。そうしたら、そのチームとして、よりプラスになってるわけですね。はい。だから自分よりは、あの人がすごい強いので、その人、誰かと比較して自分できないじゃなくて、その人の苦手な部分を補うように、自分がサポートすれば必ず役に立てる。必ずチームとしてプラスができる。逆に、今チームでプラスができないなら、人員配置とかやるべきことを間違っているというふうにとってもいいかもしれません。キャリアっていうのは何かを身につけなきゃいけないっていう焦りの感じじゃなくて、自分をより自由にするために、磨いていこうと。自分はこんなあったらもっと楽しくできるんじゃないかというときに使っていきましょう。キャリアレーンというのは、また紹介しますけれども、ある場所で身につけたスキルを、他の場所に転用してキャリアのレーンを広げていく。 ですね。っていう話です。で、コネクティングザドッツっていうのは、振り返って、後で点と点を結びましょう。ジョブズがやっていたやつですね。プラスマイナスかける割る。これ言うかな？わかんないですけど。キャリアってこの順番なんですよね。まずはプラス、どんどんどんどんやっていきましょう。で、途中でマイナス、いらないなと思ったらやめていきましょう。で、次、掛け算。いいやつを組み合わせて新しいのを生み出しましょう。で、最後、割り算。いろいろやってきましたけども、割り切って、一言で表現すると何か。例えば、僕の仕事はもう、エンジニアもやったし、ユーデミ講師もやったし、コミュニティもやってますけど、結局、世の中をワンダーするという仕事に、執着するんですね。まあ、そんな感じで、一言でまとまっていく。で、そうすると自分の人生のテーマ、方向性も見つかるし、さっきのゴール、ハイブリッドができていくっていうことですね。はい。まあ、そんな感じです。絞るより見るけど分からん、ね。プラスマイナスかけるが。あとはチャンスについて、振り返りましょう。プランドハプンスタンスという理論があって、計画よりも偶然をどんどん、活用していきましょうという理論があります。偶然こういう感じのことが良かったっていうのを振り返りましょう。で、振り返るですね。自分に起こったチャンスを振り返っていくと。今日はもしかしたらこんなチャンスがあったかもしれない。で、今日いきなり考えてきたけど、これは意外とチャンスだったなとか。そういうふうに振り返れる頭があると、次何かチャンスっぽい、チャンスめいたものが来た時に飛び込みやすくなる。チャンスをつかみやすくなるということですね。はい。それを、振り返っていきましょう。で、そしてキャリアを描く。キャリアプランニングってありますけど、でもそんなことよりはチャンスを描く。キャリアをプランするんじゃなくて、チャンスを種をまいておく。それは何かというと、やりたいよりもできるの発信ですね。自分がこれやりたい、あれやりたいって、ただただ言うんじゃなくて、私これできます。こういう仕事できますっていう自分がやったことを正直にどんどんどんどん発信していく。そうすると、君これできる？みたいな感じで頼まれるわけですね。そういう感じで。自分の、チャンスが広がっていく。なぜなら、結局、仕事って人にもらうものであって、で、人から任されるためには実績が必要。何も知らない人にこれお願いとは言いにくいですね。何も知らない人にも頼んでもらえるためには、私はこれやってきましたっていう、できたの発信をしっかりしていきましょうという話です。で、自己紹介でも使えるキラートリガーフレーズなんですけど、丸の時は私を呼んでください。丸の時は三角してね。僕が、よくやったのは、ドラえもんを、のグッズとか、ドラえもんの話があるときは、僕のことを言ってください。というと、サイボーズの役員さんからドラえもんの試写会のチケットをもらったりとか、そんな感じで、チャンスが広がっていくわけですね。キャリアで使うなら、エンジニアでちょっとでもプログラミング勉強したら、ちょっとプログラミング、この件ができるようになったんで、なんか、関連仕事あれば、僕呼んでください。いうわけですね。で、副業でちょっとマーケティング勉強したので、なんか、そういう売り方とか気になるところあったら僕やってください。みたいなことをどんどん巻いていくと、人から頼られるようになるということです。で、それを、そういうできたの中にやりたいっていうのをまぶしていく。ハったりというか、もうプログラミングを勉強したんで、なんかあったら僕呼んでくださいねっていうのも本当にかじっただけ。もう、あとおみくじとかを、プログラムを作れるようになったぐらいでそれを言ってる。要は、そういうプログラミングの仕事を取っていきたいのでそういうことを言ってると。できるの中にやりたいをまぶしていく。ハッタリを多少効かせながら。そういうのが大事です。という感じでした。あ、ちょっと、この先はいろいろあるんですが、とりあえず、これが全体像でした。ということで、ここまでちょっと長かったかもしれません。聞いていただきましてありがとうございました。